いつも新しい知識を求めるあなたへ。今回のディープダイブでは、ちょっと不思議な現象を紐解いていきます。職場のデスクでどうしても合わない同僚とか上司にストレスを感じることありますよね。
まあ誰にでも一度は経験があることですよね。
ですよね。そんな時あなたならどうやり過ごすかっていう話なんですが、今日ベースにする情報源は、コスメブランドのお伊勢さんが出しているお嬢目塩スプレーについての分析レポートなんです。
ああ、あの SNS で話題のスプレーですね。
そうなんです。これ、伊勢神宮の御利益をテーマにした1320円のカード型スプレーなんですけど、ただのルームフレグランスが、デスクに吹きかけたら嫌な同僚が移動したっていう都市伝説を生んでいて、今や死神スプレーとか、縁切りスプレーなんて呼ばれてるんですよ。
いやー、死神スプレーってものすごい異名ですよね。でもここで非常に興味深いのは、これが単なるオカルトじゃなくて、きちんとした心理学的なメカニズムに基づいているっていう点なんです。
ほう、心理学ですか。
人間って他人の行動や人事異動みたいに自分ではどうにもコントロールできないことに対して非常に強い無力感を抱きやすいんです。
確かに他人は変えられないってよく言いますもんね。
そうなんです。でもそこでスプレーをシュッと吹きかけるっていう物理的なアクションを起こすことで、現状を変えるために自分で何か行動を起こしたっていう感覚、つまり心理学でいう自己効力感を回復させることができるんです。
なるほど。ストレスを感じた時に深呼吸をして気持ちを切り替えるのに近いけど、それを目に見える儀式にしているから効果的なんですね。
まさにその通りです。そしてその儀式を後押しするのが香りなんです。このスプレーにはフランキンセンスやハッカなんかの精油が含まれていて、
ハッカってスーッとしますよね。
ええ、これらには極度のストレスを感じた時の闘争か闘争かっていう生理的な興奮状態を鎮める役割があるんです。
いやー、ここからが本当に面白いところなんですけど、嫌なことがあった瞬間に香りを嗅いで体がリラックスすると、その落ち着いた感覚が、場が浄化されたんだっていう確信に変わるわけですよね。
はい。そして一度このスプレーは効くって信じ込むと、今度は確証バイアスが働きます。たまたま嫌な同僚が休みを取っただけでスプレーのおかげだって自分に都合の良い証拠ばかりを無意識に集めてしまうんです。
どんどん効果への信念が強まっていくわけですね。でも待ってください、香りと儀式がポイントなら自分のお気に入りの香水でも良さそうな気がしませんか。
確かにそう思いますよね。
なぜこのスプレーが特別なのかってことなんですが、レポートのユーザー評価を見ると、実はこれ完璧な魔法のアイテムっていうわけでもないんですよ。フランキンセンスの香りが強すぎて、炭汁をこぼしたような匂いがするなんていう不評もあったりして。
香りの好みはどうしても人それぞれですからね。それにこの製品は本物の塩を高濃度で配合しているんで、ノズルが物理的に詰まりやすいっていう弱点も報告されていますよね。
そうそう、定期的にお湯で洗ってメンテナンスしないといけないんですよね。でもそんな物理的な弱点がありつつも大ヒットしている。
ええ。
さらにブランド側が賢いのは、オフィスでこっそり浄化したい人向けに、天日塩とエタノールだけの無香料タイプまで展開していることなんです。
いや、それは賢いですね。
これなら上司に、なんかここ炭汁臭くないかなんて突っ込まれることなく、自責にこっそり結界を張れますからね。
無香料タイプまであるっていうのは、まさに消費者の心理をよくついています。これをより大きな視点で捉えると、このスプレーの真の価値が見えてきますね。
と言いますと？
つまり科学的に相手を排除する効果があるかどうかじゃなくて、この過酷な現代社会において自分の環境は自分の手で浄化できるっていう主観的なコントロール感を消費者に提供している点にあるんです。
つまりこれってどういうことなんでしょうか。あなた自身の生活に置き換えてみると、これは単なる香水の話じゃないんですよね。私たちが日々感じるストレスとか無力感に対して、どう心の平穏を保っていくかっていう非常に実用的な知恵の物語と言えます。
これは重要な疑問を提起しますね。今回のレポートでも少し示唆されていましたが、現代のストレスって物理的な空間だけじゃなくて、デジタル空間にも広がっていますから。
SNS の誹謗中傷とか情報型。まさにデジタルの邪気ですね。
ええ。もし今後、そういったデジタルの邪気を払うための全く新しいお嬢目ツールが生まれるとしたら、それは一体どんな形をしていると思いますか？
スマホやパソコンの画面に直接教えをまくわけにはいきませんからね。ぜひ、あなた自身の日常につなげて、未来の浄化ツールを想像してみてください。今回のディープダイブはここまでです。